ですね。
はい。
119Mac ボリューム21。
これは21で本当にいいのか、22じゃないのか、大丈夫か、21だよね。
まあ大体合ってれば大丈夫だよ。そんなにこれ間違ってるよ、うん、21回目じゃないよという人は少ないと思うんで、うん、
てい
う
かこの間間違ってんの誰も気づかないでそのまま言ってたね。
まあ21ということで、うん、リーブ21ということで、今回は今までにも増してですね、
うん、
ピッカピカ輝くですね、
そうだね、
ピッカリ君の収録を行っていきたいと、そう、このように思っています。
今日ちょっと俺緊張してるよ今日。
そうです、今日はですねハードル高いんです。
今日ハードル高いです。
というのはですね、
うん、
ここに一本の、
うん、
実は動画がございまして、
はいはいはい、
そしてその動画がですね非常に感動する動画が私の手元に届いております。
そう、
そしてその監督の名前はですね、
うん、
かの有名な鬼才秀地223という方がですね作った動画、
うん、こうやってみようかなと思ってちょっとやってみたのよ、はい、実は前回あのトブさんが出てもらって、
はい、
まあ、あのいろいろ諸事情があって使わない音源とかいっぱいだったので、はい、なんか日の目見るようなことちょっとやってみたいなと思って合うかなと思ってやってみた。
そうですね、前回トブさんに出ていただいたんですけれども、うん、その音源がちょっとまあない状態でですね、うん、5分ぐらいトブさんが喋ってないような感じの番組になったわけなんですけれども、うん、それを今回トブさんにまた再びですね、登場していただきまして、トブさんのとつとつとしたですね、
うんうん、
自分不器用ですから的なですね、うんうん、この語りに合わせてスティーブ・ジョブズのモノクロ動画が流れてくるというですね、うん、なんともノスタルジックでアートな作品がですね、
あ、なかなか決まってたよね。
そうで、私初めて見た時にね、うん、えらく感動しまして、
うん、
で秀地22さんがこの作品を作ったということで結びつかないんでございますが、まあ、非常に素晴らしい芸術作品があるわけです、
うん、
で今日はこれをどうやって作ったのかと言いますと、
うん、
クイックタイムプレイヤーというですね、
うん、
まあものがですね Mac のデフォルトアプリの中にも入っておりますし、この辺を使って使い方を含めましてですね、
うん、
今日クイックタイムをですね使いこなそうじゃないかというのをやっていきたいと。
そう、このクイックタイムってね、結構もう Mac が日の目を見てからですね、縁の下の力持ち的な感じでね、うん、ずっと Mac の技術をサポートしてきてる技術なので、
うん、
まあ、この辺ってみんなただ見るだけで終わってるかもしれないんで、
う
ん、もうちょっと突っ込んでできるんだよっていうことをやってみたかったのと、
うんうん、
あと、まあ、クイックタイム7、標準では搭載されてないんだけど、
はい、
まあ、これクイックタイム7を忘れちゃいけないだろうということで、
うん、
ちょっとここでスポットライト当てとこうかと思って、
そうだね、
クイックタイム7のプロっていうのも使う予定で今回やってるんですけど、まあ、そちらちょっと有料版にはなってしまうんですけども、は
い、そうですね、お値段にしましてですね3400円、
うん、ダウンロード版でね、
うん、ダウンロード版で3400円って買いました。
そう、ありがとうございます。お買い上げありがとうございます。で、まあ、このクイックタイムプロにしてしまうと何ができるかというと、結構いろんなことができて、まあ、編集ができるということでね、うん、タロちゃんがとても感動したという動画っていうのはこのクイックタイムプロだけで5分で作ったっていう、
うん
う
ん、
まあ、そのぐらい簡単に動画に音楽をつけて、あとちょっとナレーションをつけたりっていうのが簡単にできるっていうのがクイックタイムプロなので、
うんうん、そうだね、
iMovie でやるのもなんかめんどくさいっていうのもあるし、
う
ん、
そう、
うん、
もうちょっとこう敷居が低いんだよね。
そうそうそうそう、
普通に動画を作るっていうよりも、うん、もうちょっと簡単に敷居が低く簡単にできるっていうことを目指してちょっと今日やっていってみたいと思います、うん、そうそう、とりあえずクイックタイム7を最初に入れて、
うん、ダウンロード
、うんうん、ダウンロードした後にそのクイックタイムプレイヤー7か、正式に言うと、
そうそうそう、
これのプロ版を
ライセンス入れるだけなんだよねこれ。
ライセンス、そうそうそうそう、うん、まるで拡張機能のようにライセンスを入れるだけなんで、
うん、それではねクイックタイム10と7の違いっていうのをね改めて自分でもちょっと調べながらやってみたんですけども、
うん、
まあ、クイックタイム10こちらの方はね基本的に弾く文化だったんだよね、うん、クイックタイム 7の方は基本的にこれ編集のとこになってくるんだけど、何でもかんでもトラックという概念がありますので、
うん、
足していけるんですよ、
うん、
でクイックタイム10の方はトラックっていう概念がないので、
うん、
一本のムービーをね分割したりトリミングしたりっていうことしかできない。
それが、うん、あの引きの文化っていうか、要するに削除、
そうそうそう、
削除っていうか、まあ、減らしていく、うん、マイナスにしていくっていう考え方なんですね。
そうそうそう、そういう違いがあったんだけど、はい、クイックタイム10っていうの方は一本の動画 映像と音声がくっついてればもうそれはそれで終わりなのね、
うんうん、
それを分割したりっていうのはできないんだけども、うん、クイックタイム7の方はね、うん、これを分割できるんですよ。
1本のムービーを分割できる、
うん、そう、音なら音、あ、うん、映像なら映像で切り離すことができるんだけど、うんうん、まあ、この辺もちょっと実際こう触りながらやってもらうと分かるとは思うんだけども、
うん
うん、そういうことが可能です。なのでちょっとここをね、はい、クイックタイム10の方はみんなもう入ってると思うので、うん、まあ、チロチロっといじってもらえばいいんですけども、
うん、
クイックタイム7の方はダウンロードしてもらって、うん、まあ、ここでダブルクリックで起動してちょっと触ってもらいたいんだけど、
うん、これさ、秀樹教授的にはさ、
うん、
セブンはおすすめなの？
そう、セブンおすすめだね。だっていろんなことができるのね。でプレイヤーだけでもいろんなことができて、シャロちゃんダンスやってるでしょ、
はい、
俺ギターやってるでしょ、
はい、
そういう人がこう人のムービーを見て、うん、これどうやってんだっていう時にクイックタイム7が結構使えるのよ。なんでそれが使えるかというと、
うん、
まずムービーを開いてもらって普通にムービー流してもらうと、ただ最初からずっと流れていくだけだと思うんだけど、
うんうん、
再生すると三角がこう動いていくんだけど、
うん、
その下のところに選択範囲を指定するやつがあるんだよ、
うん、
これインマーカーアウトマーカーっていうやつになるんですけど、
三角のこうなんていうのかな、
まあ、
三角
ブックスタンド
そうだ、ね、
ブックスタンドみたいなものが、うんうんうん、これを動かして選択範囲を決めるんだけど、
うん、
これでね、気になる動きのところとか、
うん、
ギターをこうコピーするときにここどうやって弾いてんのとかっていうところをそれを選んであげて、
うん、
でここでね、メニューのところの表示っていうところを見てもらって、
うん、
これ選択範囲のみ再生って、これクイックタイム10にもあるんだけど、
うん、
あと再生を繰り返すっていうのをやってもらうと、うん、この選択範囲だけずっと再生するんだわ。こうやってあの気になるところだけずっと再生しながら見ながら練習をしたりっていうのができる、う
ん、あー、
う
ん、なるほどなるほど。
で、うん、ここからすごいのがクイックタイム10にはなくて、うん、あの7にあるっていう機能がスピードをね、うん、半分にして再生ができるっていうのがあるんですよ。
早めてっていうか、うん、
早くもできるし、うん、2分の1のスピードにもできる。
あ、
でこれがね、ウィンドウの中のね AV コントロールっていうのがありまして、
はいはいはい、
こちらに下の方にでね再生速度っていうのがあるんだよ、
はい、
これ再生速度2分の1にすれば2分の1で、こういう機能があって、再生範囲をね指定してずっと再生を繰り返すっていうのをして、うん、ここでスピード変えてあげれば、うん、ちょっとこう速くて動きが分かんないなとか、ここどこ弾いてんのか分かんないなとかっていうところを、
うん、
ここでゆっくり再生させてこうじっくり見るわけだ、うんうんうん、ここどうやってんだどうやってんだっつって、うん、こういう再生の仕方もできるっていうのがこれのすごいところ。でね、あとクイックタイム7の場合はここからもう一つ突っ込んでやれまして、
うん、
今度はねウィンドウのところからムービーのプロパティを表示っていうのを選んであげるんだよ、うん、
はい、
でこちらの方ですね選んであげましたと、今シャロちゃん見てる動画だと、
うん、
映像もあって音楽もあるよね、
うん、
あとねビデオトラックとサウンドトラックっていうのがあると思うんだよ、
はい、
うん、でここは何かを練習する時のムービーとしてはあまり活用はできないかもしれないんだけども、
うん、
ここねサウンドトラックとムービートラックをここで切り離すことができるのね。
要するに一本の動画の中にいろんな音が入ってると、
うん、
例えば音楽が入ってたりとか、うん、人の喋ってるナレーションが入ってたりとか、
うん、
そういうのが表示できるわけでしょ、何が入ってるかっていうのが。そう、入ってればね、
うんうん、ただ通常だとビデオトラックとサウンドトラックっていう風にトラックが2つになっているので、
うんうんうんうん、
例えばここで見てあげてサウンドトラックのところのチェックマーク外してあげると、はい、もうこれで無音になっちゃうわけよ。
もうその部分の音がなくなっちゃう、
うん、なくなっちゃう、うん、で、はい、あとこれをですね、例えば動画ね、例えば誰かからもらった動画、
うんうんうん、
をここで開いてあげて、ここの音だけちょっと欲しいなっていう時、
うん
うん、
ま
あ、ここサウンドトラック選んであげて取り出すっていうのをしてあげると、
はい、
1個ウィンドウが開いてきて、
うん、
これがもうサウンドのトラックですよ、これで、
うんうんうんうん、
これであと保存してあげればこれでそのムービーの音声トラックだけ取り出せる。
例えばシャロちゃんが、うん、どっかの動物園で、
うん、
動物の動画を撮りながら千葉県へ帰ろうを歌ったと、
うん、
その動画がシャロちゃんから送られてきて、
うんう
ん、その千葉県へ帰ろうのとこだけをカットしてあの、うん、取り出すことができると。
そう、音声だけも取り出すことができるっていう、まあ、この逆もできて、千葉県へ帰ろうと動物の映像があって千葉県へ帰ろういらなくてこの映像だけ欲しいなっていう時は映像の方をビデオトラックを選んであげて取り出すってことが可能なんですよ。
なんで千葉県へ帰ろうがいらないんだ
こうやってね、その中に入ってるトラックを取り出すことができるっていうことで、これなんだかんだ言ってね、俺結構サウンドトラックを取り出すっていうのはいろんなとこで使ってるんだよね、なぜか。
これさ、他のやつで聞いたことないもんね。その動画の中に入ってる音全部この部分だけは消す、こっちはいないから消す、これだけは残すとかさ、
例えばね、仮にね友達のライブを見に行ったと、でその時にちょっと動画を撮ったと、あの iPhone とかで、動画を撮ったと、で帰ってきて、あ、これ動画はいらねえなっていう時ね、だけど曲いいから曲だけ撮っておこうかっていう時に、これでサウンドトラックだけ取り出してiTunes に入れちゃえば、あと iPhone とか iPod に入れても OK だし、
友達かわいそうだ、友達の映像いらねえから音だけ、
こういう使い方もあるっちゃあるよね。あと、
まあ、あれね、何それ体験談か、
え
体験談なんですか。
いや結構あるかもしれない、そのサウンドチェックだけしたいっていう場合、
その
動画だとこうがっちり見なきゃ、なんとなくね容量も大きくなるんで、あの音だけ取り出して音のチェックしたい時とかはそうやって持ち運んで暇な時にちょっとチェックしたりっていうことをやってるから、結構俺このサウンドトラックの取り出しっていうのはいろいろやってて、
大丈夫ですか、友達関係大丈夫ですか、今これをそうしたことによって友達関係がなんか壊れるとかそういうことはないですね。
大丈夫、俺謎の人物だから。これがプロパティ、ムービーのプロパティコマンド J なんだけど、ここの部分がすごく使える部分になるんで、これはぜひ覚えててほしいなっていうのがあります、あともう一つね、いつも使ってる部分だとは思いますけども、ムービーインスペクターを表示ということで、ここに詳細ですね、いろんなフォーマットがどうなってるとか、フレームレートがどうなってるとかっていう情報が出てくる、
そのムービーに関する情報みたいなものが出るところだね、
そう、なのでこのコマンド I でインスペクターっていうのと、コマンド J でプロパティっていうのと、あとコマンド K、それで AV コントロールか、これは、AV コントロールっていうのは再生のスピードをやったけども、ここでできるのはビデオの色合いとかコントラストとか、
あー、それも変えられるんだ、
そういうのもできる、そういうのと、あと、まあ、音程です、低音上げたり高音下げたりとか、あとバランスとか音量の調整とか、ピッチシフトっていうのもあるんで、まあ俺の声とってちょっと高くすればシャロちゃんの声みたいになるかな。そういうのもできる、
シャロちゃんの山形弁見たくなっちゃうってことですね。
ピッチシフトっていうのもできるんで、あの低くしたり高くしたりっていうのもできるんで、あんまり使い道ないかもしれないけど、まあ、こういうのも、まあ、使う人いないからなくなった機能なのかもしれないんだけど、
要するに、なんかすごい速くなって高い音になったり低くて、うわー
そうそうそうそうそう
わ
ーそうそうそうそうそうそう
そ
あとこうなんかすりガラス状でこう喋ってるようなね、あの時はみたいな、彼が暴力振るうんですみたいな、
おい来たなみたい
になるわけ、そういうのもここでできるので、はい、あとそうだな、これさっきのムービープロパティというところなんだけど、
ま
あ、こっちねちょっと後から編集のとこでいろいろやるんですが、あ、ビデオトラックを選んだ時にね、下のとこにビジュアル設定というところがありまして、
はい、
まあ、こちらの方からあの動画の回転とかね、そういうのもできます。
動画の回転ってどういうこと？
俺が iPhone でほら縦横間違って撮った時にさ、
その回転か、90度ずつ動いてるやつね、
あと左右の反転とか上下の反転とかもここでできるんで、こちらはねサウンドトラック、まあ、これもあんまり普通の人使う時はないかもしれないんだけど、あの左右の割り当て、左右あるでしょ、これを逆にしたりとか、あの
両方とも、どういう時使うのそれ？
あんまりないね。
ないか
よ。あとここでモノラルにしたりとか、センターセンターにしたりとか、そういうことができる。で、実はねこのクイックタイムっていうのはサラウンドの機能も入ってまして、実はその右左じゃなくって音がいっぱい入ってれば、後ろ前のスピーカーに割り当てたりとかね、実はそういうことができるのよこれ。何チャンネルだっけかな、全部で8チャンネルあるんだったかな音が、そういうことができて、で音がいっぱい入って、サウンドトラックのだから、リアスピーカーのトラックが入ってたりとか、
これさ、クイックタイム10の方はそういう機能ないの？
その設定するとこはないんだよ。
じゃあセブンのがなんかすごいいいじゃん、今は聞いてるだけでも、
そうこれだからクイックタイム7で自分で選べるのよね、リアモニターにはこの音を 持ってきましょうとか、うん、その音が入ってればね、
うん、
入ってるムービーがあれば、
うんうんうんうん、
そういうのができる、
うん、
だから、まあ、もしかするとこれ言っていいかどうか分かんないけど、
うん、
なんかあの 5.1 チャンネルとかの DVD をおろおろおろとかしてクイックタイム7で見れば、
ピーピーピ
ーピーピーピーピーできるかもしれないよね。やったことないけどね、そういうのが可能かもしれない。
ただいま放送中に事故がありました。
まあ、そういうことができるのがクイックタイム7と、
はい、
うん、まあ、この辺がね、そのプレイヤーとしてもいろんな機能がある、
うん、
っていうので、うん、まあ、これはそうだな、音楽やってる人とか、まあ、ダンスやってる人とかね、うん、あと習い事やってる人とかね、セミナーで聞いてきたやつをここで再生して大事なところを何回も繰り返しして聞くとかね、そういう使い方にはすごくいいんじゃないかなと思いますんで、
うん
うん、なんか巷にはさ、いろんな耳コピー用のなんかアプリが売ってたりするんだけども、クイックタイムがあれば、
あと一番使えるなと思ったのは、うん、クイックタイムプレイヤー7のプロの方なんだけど、
うん、
あれさ、例えばアップルのサイトからさ、
うん、
動画を、うん、まあ、要するにウェブ上にあって、まあ、動画をダウンロードしてもいいサイトがあるとするじゃん、
うん、
そっからの動画を取り込んで、うん、クイックタイムプレイヤー7のプロに取り込んで、
うん、
それで編集することができて、そして、うん、音も要するに付け足したりとか、
うん、
それからこの部分はいらないからっつって抜いたりとか、
うん、
それがなんか結構一番使えるかなと思って見てたんだよ。
そうだね、
うん、
そのまあ、アップルのサイトからダウンロードするのがいいのか悪いのかちょっと分かんないんだけど、
ピーただいま放送中に不適切な発言があったこと
を
修正いたし、
ちょっと今回でだからその部分でちょっとアップルにもメールを出したんですが返事が来ないので、
まあ基本さ、まあ、うん、基本はあまりやってほしくはないんでしょ。ただ、うん、どうしてもダウンロードさせたくないところは、うん、例えば YouTube とか、ああいうとこはほら、うん、できないようになってるから。
できないようになってるからね。
うん、
で、
だってさ、クイックタイムプレイヤー7プロのさ、
うん、
機能の一つにさ、ウェブ上の、うん、あれをダウンロードしてきて取り込めるっていうのを売りにしてるからさ、自分たちのところの落とさせなかったらちょっとそれはさ、うん、
まあ、URL を入れると、うん、まあ、そこのムービーを引っ張ってきて、まあ、それを別名で保存とかすれば保存ができちゃうんでね、うん、Apple のサイトから URL 引っ張ってくればそれはできちゃうんで、別にそれはやっちゃいけないとはかかってないんだけど、まあ、あとは著作権がねどうかっていうところだと思うんですけども、
まあ、あれだね、ここは非常にグレーだ、ね、
グレーなので、
うん、
あくまでこれは個人でまず楽しんでくださいっていうところかな
自己責任で
自己責任で、あとは自分で撮ったムービーとか、
うん、
あとまあなんだろうね、そのムービーとか音楽やるときはその辺が非常に難しいんだけど、大阪弁の人とかいるじゃん
、うん、
あの辺って何にも言われてないから、アップルとしてはまああれなのかな、その見て見ぬふりというか、
ね、
っていうところなのかな、ま
あ、推奨はしてないことは確かだよね、
うんうん、だけども、まあ、ね、それで宣伝になってるのであれば、うん、ということだとは思うんで、うんうん、まあ、今回ねちょっと俺もこうシャロちゃんに見せた、シャロちゃんにだけ見せた動画っていうのは、うん、まあ、あの非常にプライベートな非常にプライベートなところで、 あまり人には見せれないような、
うん、
まあ素材を使ってるっていうところもあるんで、
ね、この部分全体的にカットしましょうか。ちょっとしどろおどろになってるんで、まあ、ちょっとここは演習でいろいろピーオンを入れながらですね、多分使うと思いますけど、う
ん、ああまあまあ、その公共物というかそのサイトの動画を使うときはすごく気をつけてやっていただきたいね。
そうですね、うん、はい、
あくまでも
自分でまとめておきましょう、はい、
まあ、自分で撮ってきた動画に BGM をつけたりとかっていうのにすごくいいのかなと思いますね。
はい、
それなのでまあ、そういう意味でね、クイックタイムっていうのは非常にグレーなソフトで、違うそういうことじゃなくてそういうことじゃなくてクイックタイムっていうのは非常にいいソフトで、
はい、
動画を見るソフトに VLC とかね、うん、Mac の方だと、まあ、動画の再生ソフトといえばやっぱり VLC とかが一番有名になるのかな、
うんうんうんうん、
あれだといろんなものが再生できるっていうメリットがあって、
うん、
使い勝手も悪くはないんだけどね、なんか新しくなってちょっと使い勝手が悪くなったかなっていうのはあるんだけど、うんうんうん、まあ、クイックタイムでも結構いろんなものが再生できまして、
うん、
で、まあ、ちょっとクイックタイム10の話に戻るんだけど、
はい、
杉山さんがユーマグポッドキャストで言ってたんだけど、
はい、
MPEG2 の再生に対応したとか言ってたんで
MPEG2？
うん、
モノメムペグ2って
MPEG2 ですね。
4は知ってるよ。
4はほら今現在iPhone とかで使ってるフォーマットなんだけど、
2って誰？
2はねちょっと一昔前の企画にはなってしまうんですけど、あの昔の DVD は MPEG2 なんだよね。
あ、
まあ、この辺もあのモニョリストの人たちは知ってるとは思うんだけどDVD の中にあの VO あれなんだっけ VOB っていうファイルができてるんだけど、
VOB、 はいはい、はい、
VOB 中身見ると VOB なんだけど、はい、あれは音声と動画の映像のフォーマットを合体させて VOB ってしてんのね、
うん、
で中身は実際は MPEG2 と AC3 とかね、そういう、
あ、なるほど、う
ん、でその MPEG2 が Mac はね見れなかったんだよ昔、お金払わないと。
え、そうなんだ、
うん、お金払って MPEG2 のコーデックを買って見れるようにしてたんだけど、それがクイックタイム10では見れるっていうことで、まあ俺もね昔のそのなんか MPEG2 の動画があったのでクイックタイムで見てみたらやっぱり見れましたよ。
おー、
ただクイックタイム7だとやっぱり見れない、
うんうんうんうん、
なので、まあ、クイックタイム10はそこも対応したっていうのが売りなのか、もう昔なので今使ってる人っているのかなっていうのはあるんだけど、どうなんだろうね、うん、それも見れるようにはなったけど、まあ、その辺はあの杉山さんに聞いてもらえばいいのかな。昔のなんかビデオとかだとなんか MPEG2 で吐き出すものもあるらしいので、
うん
うん、まあ、そういう人にとってしてみればすごく楽だよね、クイックタイム10っていうのはすごく、う
ん、要するにまとめると、うん、ユーマグの杉山会長が古い人間だと。
まあそういうことだねiPhone 4S の人だからね今ね
新しく機種変したのが5じゃないんだから
4S, だから、ね、4S なのでその辺がちょっとすごくすごいよね
しかもユーマグポッドキャスト聞いてたんだけど、
うん、
あの何回も見に行ってさ、いろいろショップとかに見に行ってさ、
うん、
他の人が使ってっからさ使えないで帰ってきてさ、うん、自分がお試しできなくてさ使えなくて帰ってきてさ、うん、そのままそれを放送のネタにしてるっていう
まあ、やっぱり杉山さんはすごいなと思ったね、うん、今ね、やっぱり iPhone5 に行かなかったっていうのがやっぱりすごいよね
会長は違うんだよ昨日をね、
うん、
本当にな
んて
有効的に、
ね、
うん、使うっていうことをメインに考えていらっしゃるから、
うん、そう、自分に必要なもの、いるもの、いらないものっていうのをちゃんと、
ね、使いこなせているのかという疑問をですね、うん、よくツイッターで投げかけておられます。
常に自分にね自問自答してる感じなんでね、
はい、
まあ、そんな感じで、あともう一つ、うん、あのクイックタイム10と7の特徴なんだけど、
うん、
まずクイックタイム10の方はビデオキャプチャーっていうの、ビデオキャプチャーじゃねえ、これなんていうんだ、モニターをキャプチャーできるという動画で、スクリーン、ムービースクリーンキャプチャーなんていうの、
ムービースクリーンキャプチャーまあ、
うん、
動画でスクリーンキャプチャーができ
るあのデスクトップというかこう操作してるところを撮れるんだよね。
そういうこと
です。何ていうの正式名称は。正式名称は新規画面収録って書いてあるな。新規画面収録ができる。
で、
あの全画面じゃなくて指定してできるんだよね。ここからここの位置だけとか、
うん、
クイックタイム10になったばっかりの時は全画面で、うん、今はその部分部分で、部分部分っていうのかな、自分の好きなエリアだけあの収録ができるので、
うん、
まあ、これもできるか分かんないんだけど、
うん、
DVD 再生してこれしたらどうなるんだべとかっては思うんだけどね、これは P でお願いします
P 今日非常にですね P 音を入れなきゃいけない
ところが多くて、うん、どこまで撮れるのかなって、ちょっと実際そこまではやらなかったんだけど、
うん、
昔ね DVD が再生してる時のキャプチャーはできなかったんで多分できないと思うんだけど、
それ教えたった
らいいのかまあそういうなんかそういうこともできんのかもしれないんで、まあ自己責任でやってくださいそれは
できるかできないか分かりません、
分かりません、俺は分かりません、やってないので分かりません、
私どもは分かりません、できるかできないか、
多分できないんじゃないかな、
できないんじゃないかな
できないと思う。クイックタイム10ってねそのぐらいなんだよね特徴としてはね、
うんうん、
いいところっていうのは新規画面収録ができるっていうぐらいで、あとそんなでもないんだよね、
うんうんうん、
クイックタイム7の方が全部上かなっていうのがありまして、うん、あと、うん、AIFF っていう音声のフォーマットがあるんだけど、
うん、
それを WAV っ 通称 WAV って呼んでる形式、うん、まあ、Windows の方法に引き渡しするときはその AIFF が使えないんで、まあ、WAV の方に書き出しっていうのもクイックタイム7ではできるわけよ。
Windows メディアプレイヤーで再生できるやつだね。
もう一つイメージシーケンスっていう書き出しがありまして、
うん、
動画がね例えば1分ぐらいあるとします、
うん、
これを全部のコマを JPEG で書き出すっていう、そういう機能もあるんで、まあとてつもない枚数にはなるんだけども、
何のためにそんなことやんだ。
そっからほらいいショットだけ取り出すとかさ、
あ、写真として取り込むとき、
うん、そう、まあ、動画の中から写真として、
うんうん、まあ、そんなことできたんだ、知らなかった。
ウェブ上だったらそれでも問題ないぐらいのクオリティでいけると思うんで、印刷だとちょっと粗くなってしまう可能性はあるけどね、
うんうん、
まあ、その辺もちょっと使い方としては面白いのかなと思いますよ、うんうん、まあ、こんなところがあのクイックタイム7とクイックタイム10の、まあ、違いというか特徴というか、そういうこと
が、まあ、みんなすごくさ、うん、今話聞いてて分かる、当然分かってると思うけど一応言っとくね、うん、クイックタイム7とクイックタイム10は、うん、7のが前のやつだからね、
うん、うすうすみんな気づいてると思うけど
気づいてると、まあ、要は古いやつと、
うん、
今入ってるやつが10だからね、
うん、そうそうそう、8と9は
分かんないに聞いてる人は話が見えなくなっちゃうからちょっとそれだけ言っとくか、
ね、そうだね、8と9どこ行ったかっていうのも未だに分かんないしね
だ前半で喋ってる部分は7だから、後半で喋ったのは10だから、新しいやつだから、
でだんだん混ざってきたから
混ざってきたから、ちょっとそれ分かんなかったらもう一回聞いてみて
まあこんな感じで、あの Windows じゃないこんな感じクイックタイムっていうのは、まあ、プレイヤーとしてもいろいろ面白い、あと書き出しの機能とかね、うんうん、面白い機能がたくさんあるので、まあ、VLC 使わないでこっちも使ってみてっていうぐらいな感じかな。あと共有機能に関しては10の方がすごく充実しております、クイックタイム7の方は意外と質素ですね、この共有機能、
うん、
メールってやつぐらいしかないんだよね、そんな大中小みたいな感じだよね。
しょうがないよ、セブンのが古いんだから。
そう、古いんだから、セブン結構前からやってんのよ、セブン
この時代は今頑張ってたんだよきっと
そうそうそう、でも結構古いんだわこれ、うん